東京ではちょうど前回の一粒万倍日の頃、エアコンがいらない日が、まあ、1日半くらい、もう一瞬ですね、あって、オンエアでもそういう話をしましたが、もうそれが幻だったかのように、もう昨日なんか激アツで、暑さも爆戻りでモワンってしていましたね。私は先週末大阪京都にも行ってきたのですが、まあこれが東京よりさらに2度ほど気温も高く、もっと蒸し暑かったですね。この暑さで我が家の観葉植物たちは1日でも水を与え忘れると、もうぐったりしおしおになってしまうので、もうとにかく気が抜けないし、この出張の時はね、水やり当番的なこの毛細管現象を利用したロープをもう全部の鉢にこうセッティングして、大きなバケツから給水するようにして、でもそれだけは忘れないように、ちゃんと早起きしてセットしてから出張に行くように、もうめちゃくちゃ気を使ってます。もうなんか家の中の片付けなんかよりもそっちの方に気を使ってるって感じなんですけど、まあおかげでね、帰ってきても元気にしてくれていて、今回なんかは帰ってね、いない間何日か見なかったからか、その成長ぶりが見えて、こううちのね、こう黒とこうくるくるって巻くタイプの、こう螺旋状にこう葉っぱが巻くタイプなんですけれども、すごくね元気にしてくれてました。まあ、実はその春から初夏の頃にこの鉢植えくんたちにお別れをしなければならないかなと、考えていて、水耕栽培に切り替えようと、まあ、剪定をしてね、新たなクロトンたちの姿にこう作り変えるべく進めていたんですよね。まあ、そんな話したかと思うんですけれども、過去にね、まあその鉢植えの方はその切った時もほぼ株元だけにして、もう坊主状態になっていたから、まあ、どうなるかななんて思っていたんですが、何を今やそのまた鉢植えの方がもうしげしげでめっちゃくちゃ元気で、新芽が出てきて、かえってそのこう結構こう長く大きく成長していたのを剪定したことによって、樹形もね、まあ良くなったとまでは言わないですけれども、なんか違う形で新しいこう枝がしげしげして元気があって勢いが増していて、あの嬉しいやら、困ったやらで、なんかこの引っ越しにね、もうこの鉢植えもいっそのことを持っていこうかなと今最近は考え直している感じです。未だ悩み中ですけど、ビアメニュアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンの手ルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さて、冒頭でも話しましたが、先週末から大阪出張で、まあ、昨日帰ってきたのですが、最終日に京都でディナーに行ったお店がかなり素敵だったのでご紹介します。まあ、私はその飲食店を特に人から紹介されて訪問する場合は、あまり訪問前に下調べしすぎないようにしているんですね。こうなんか写真とかを見てしまったり、文章を読んでしまうと概念を持ちすぎて、発見が鈍くなるし、あと感動もね、こう薄れてしまうので、むしろ真っ白な頭と気持ちで、伺うようにしているんです。でこのね、今回の、タンというお店がね、非常に素敵だったんですよ。もう本当に素敵で、いや最近の中では本当にあの群を抜いて、なんと素敵なお店だろうと思ったんです。 これはね後で知ったんですけれども、このお店ね1870年創業の日本料理和久伝の系列店だったということで、後から納得っていう感じなんですけどね。まあ歴史あるお店が、なんかそうですね、もう経験によるセンスを生かしたっていう感じなんでしょうか。1階はこうテーブルキッチンを囲んで、丹波さんの、地酒とか、あとクラフトビールとかをこう飲みながらアラカルトを楽しめるというようなお店なんですけれども、コースというのももちろんありまして、いただけるんですね。で、超気に入ったこのちょっと普通の我が家に来たようなこの心地よさを感じるっていうところは、まあなんとこれも後から調べましたけど、内装から看板まで有名な方、著名な方が携わってるということなんですよ。で、なんて言うんでしょう、お店がその京都の良さとお店のこの立地の良さが存分に生かされて、京都的でありながら京都の、真逆をついたようなこう環境だなと私は個人的に思いました。大通りから、京都三条通り白川橋というところのこうほとりにあるんですね。まあ京都らしい、まあもうね、この住所というか名前があれなんですけど、もういかにも京都らしいこう水路がいっぱいこう京都のこう中心部って走ってるじゃないですか。この水路沿いの石畳と、その石畳の足元に低いこう石灯籠のようなね、照明が点々とこう水辺沿いにあるこう様子が伺える環境です。そして店内は木をふんだんに使用した、住宅設計で知られる横内俊人氏が設計。あとは、すき家橋建築で名高いと言われている、中村外地工務店が施工したそうです。もう多分、これ私はそこまでね、そういう方たちのお名前を熟知してるわけではないですけど、建築関係の方が聞いたらもう、って感じなんだと思います。でね、その個人的にすごく気に入った1階のダイニングテーブルは、ブビンガの一枚板をこう使用していて、椅子は家具作家の戸田直美さんという方のオリジナルチェアということなんですけれども、こう入り口が、全開放なんですよ。扉が一枚もない状態で、まるでこうちょっと例えが よくないかもしれないんですけど、大きいこう駐車場ね、にこうバーンって入る感じです。だからこう、入り口のフェイスが全開口なんですよ。ドアがついてない。全くガラスも入ってない。で、何もない状態で枠があるって感じです。で、中にこう駐車場が車に入るように、トーンと入った大、でっかいで、ダイニングテーブル、その一枚板のものがあって、壁側に、右側かな、ちょっと、少ない人数2人とかで向かい合って座る席が2席ほど排斥されてるっていう感じなんですよ。これはね、なんかちょっと感動というか、そしてその正面に炭火がこうある感じなので、外からまず見た印象が素敵、そして中から外を見るとその石畳と、小川があって石灯籠が見える。もう中から見ても素敵、外から見ても素敵で、きっとね、私本当に、カメラマンさんがいたら外から撮ってもらいたかったんですけど、通りから、要はそのダイニングテーブルを囲んで食べている様子もね、写真が絶対素敵だと思うんですよ。いやー、このね、もうビジュアルにまずやられましたね。本当に私が興奮して話すのも、当然かなという感じです。いやー、看板もね、ワンピースなどのスーパー歌舞伎で話題となった4代目、市川猿之助さんが手掛けたそうですよ。 ぱり気に入った飲食店の話をしてるともう全然時間足りないですね。次もこの話しちゃおうかなっていう感じなんですけれども、2階もあって、ここはね、2階は北欧家具で、こちらもとっても素敵だということで、今回は見なかったんですけれども、また絶対行ってみたいなと思います。食材も、無肥料無農薬の自然農法で育てられたお野菜とか、お米も、京丹後の、久美浜市ののというところの自家製を使っていて、お料理もとにかく美味しかったです。写真の方はね、インスタに少しずつ紹介していくので、ぜひ、見てみてください。絶対私また行こうと思っております。さあ、引っ越しの準備どんどん進めているんですけど、荷物の仕分けが複雑な私、昨日から早速頭をフル回転させながら、もう断捨離に拍車をかけるべく頑張っています。まあ、少し昨日の日も捨てられたかな。昨日の3倍のターボエンジンをかけて、分類しながら断捨離頑張りたいかなと思っております。さあ、駆け足でお時間もありました。今日も最後までありがとうございます。本当にレストランの話をしてるとね、時間がいつもバタバタで足りなくなっちゃうので、でもまたレストランの話したいと思っております。次の一粒万倍日は9月の17日火曜日、もうそんなに間は空いてないですからね、次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。